聖書をですね、一箇所お開きしたいと思います。今日のアントワーケのですね、箇所でもあると思うんですけども、エペソ人への手紙の6章のところですね、お伝えしたいと思います。3番の方は381ページになります。エペソ人への手紙6章の10節からお読みいたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。また、17節もお読みします。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。お祈りいたします。愛する天の父様、セミナーの時ありがとうございます。短くご必要なことをお語りしてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めましてこんばんは、しのみながおります。今日もこうしてですね、ペンテコステの、ですね、長崎教会が始まった日だと思うんですけども、この時にですね、私聖会にまた主が導いてくださったことを本当に感謝いたします。ですね、今日私が嬉しいことがあったんですけども、教会にですね、インターネットを見てですね、近所の方だったんですけども、癒し求めて来てくださった方がいてですね、そして来てくださいました。で、検索していたら、なんか自分の家の近くだということで来てくださったんですけど、どう見ても教会に見えない普通の民家だということでですね、だったんですけども、でも来てくださって、事務所だということはもちろん分からないと思うんですけども、来ていただいて、それでお祈りしてですね、で本当にこの支払いでございまして、今日ですね、礼拝に来られて、また長崎の聖会にもですね、来てくださいました。本当に神様に感謝したいと思います。主がですね、ただに賜物の働きを通して本当に多くの方々に触れてくださるんだなということをさらにですね、思わされています。ですね、そしてさらにですね、この賜物について学んでいきたいと思うんですけども、何度も学んでいますけども、賜物についてはですね、御霊の賜物については9つあるわけなんですけども、聖書に従って用いるという大原則があるわけですね。ですから、一つは教会のものとして用いるということですね。一人一人に現れてくるんですけれども、それは私たち個人のものではなくて教会のものであり、そして神のものであるわけですね。ですから、教会の管理と秩序の中で用いるということですね。そのことは第一コリントの12章のですね、11節から12節、それから27節、それから秩序のことがですね、秩序に従って持ちなさい。コリントの教会、秩序が混乱してですね、集会で勝手に予言する人とか、異言を語ったりしてですね、集会が混乱していたんですけども、でもパウロは、だからといって、それをやめろって言ったんじゃなくて、それは、続けなさい、けれども秩序を持ってですね、行いなさいと言われました。第一コリントの14章の39から40にですね、書かれています。で、私たちはその秩序に従って、用いるということですね。ただ、でも賜物が現れてきたらですね、そういうことを全部忘れてどっかに飛んでっちゃってですね、すごいことになってしまうということもあるので、やっぱり私たちはこうリバイバルが来るので祈ってですね、備えていくということをですね、していきたいと思います。そして、私たち教える側なので、皆さん教える側なので、教会の賜物として用いるということですね、繰り返しですね、語っていっていただきたいと思います。もう一つは吟味をするということですね。どんな方がどのような予言をしても、必ずその、予言はこう間違いを含むわけですね。旧約の時代は全員にこう全ての人にこう聖霊が注がれていなかった、信じて注がれていなかったわけですけど、そして聖書も完成していなかったわけですけども、今私たちは、新約の時代は聖書が完成していて、そして私たちの一人一人信じる者の内側に聖霊がおられて、そして教会っていうですね、この神様が与えてくださったこの 見分けの機能ある場所が与えられていますので、私たちは吟味できるわけですね。ですから一つ一つの予言とか、個人に与えたものを個人にそれを吟味をしていくっていうことをですね、して進んでですねいきたいと思います。ただ先日熊本に行った時に英釈者面白い言い方されてたんですけど、吟味は牧師のせいにはしないと吟味は最後は本人が吟味するので、ちゃんと本人 の責任で吟味してくださいって言ってましたけども、牧師が言ったからとかじゃなくて、最後はご本人がですね吟味して決定していただくっていうことですね。そのことを覚えていただきたいと思います。ですね、でこのクリスチャンで今その賜物を用いていくっていうことがですね重要なポイントとなってくるわけです。で、今日はこの箇所を開きしたんですけれども、この私たちのこの歩み この中心っていうのはこう霊的な事柄であるっていうことなんですね。ですからこの我にこう大能の力によって詰めらなさいと書かれています。そして悪魔の策略ですね。悪魔というのは神様も生きて働いていますけど、サタンもはっきりと策略を持って生きて考えてですね動いているわけなんですね。それに対して策略を持って私たちに来るので、立ち向かっていくなさい、そして武具をつけなさいと言われています。そして私たちの格闘はこう血肉ですね、対するものではなくて試験力この暗闇の世界の支配者たちまだ手にいる諸々の悪霊に対するものなのですと言われているわけです。ですから、霊的な戦いであるということをですね聖書はこうはっきり言っているわけです。で私たちクリスチャン生活ですね、私は福音派で育てられてきてですね、たくさん聖書の恵みを受けてきたんですけども、ただその一つですね主の十字架に導かれてきて本当に違うなと思う面はですね、やはりこう聖化とかですね、聖化されていく清められていくっていう面とか奉仕する面ですね、教会伝道の福音のために奉仕したりってそういう面はすごく教えられてきたんですけど、この戦うっていう面ですね、剣を抜いてですね戦うっていうそういう面がですね、神の言葉で戦うっていうそういう面がですね本当にこう全く教えられてこなかったんですね。でも先生ははっきりとそのこれが私たちの一つの大きな側面であるということをですね、語っているわけです。でパウロ牧師の書かれた本とかも読みますと、例えば家のことでも家族に起こった問題でもですね、息子さんにちょっと問題がこう起こってですね、家庭内暴力とかいろんなことが起こってきた時にお母さんはですね、あの家に越した時からこうなったっていう霊的な原因を言われてですね、でもお父さんは大学教授だったんですけど、いや私の育て方が悪かったんだと思ってこう、考えられたわけですね。でも明らかにそれはですね、専門家であるお父さんが対応できないわけですからことであって、実際にこう霊的な問題であってですね、霊的な対応した時にこの解放されたっていうことがですね本に書かれていますけれども、確かにこう霊的な私たちがこう戦うとか対応するっていうことがですね重要であるってことを覚えていきたいと思います。でも特に日本はですねこう霊的に縛りの強い国だと思うんですね。ですから私も霊的にこうすごく注がれて解放されてきたら私のセミナーも変わるんじゃないかとかですね、自分でもなんか堅苦しいんだとか思っていることがあるんですけど、でも本当にですね霊的に縛りの強い国だなってことを思うんですね。で同じ人が奉仕しても他の国に行ったらすごい顕著な癒しや奇跡が起こるのに、癒しや奇跡が起こるのに日本では起こらないとかですね、そういうことがこうあるわけですね。でもこれから日本にこうリバイバルの雨がですねこう降ってくるわけですね。でその時にですから私たちが今戦っているのはこうよく言われますけど巨人の星の星ヒューマンがですねこう大リーグ養成ギプスをつけてですねこうすごいハンディをつけられてこう練習してでもその結果すごいその魔球を投げるようになるわけですけども、私たちもそのようにこう今霊的な絞りの強い国ででも神様はこの、訓練を導いておられて、そして、ここからすごい技がですね始まってくるっていうことを覚えていきたいと思います。で皆さんの教会でもですね九州の中でもそれぞれこう霊的な 縛りとかですね、そういうのが違って霊的なこう私もこう学ばせていただいて、本当にこう全然こう霊的な話が違うんだなってことよく思うんですけども、それぞれの地において戦いがあると思うんですけども、ただはっきりこう逆の面で言うとですね、やっぱりこう賜物を用いる教会、霊的な事柄をこう対応している教会が逆に言うと 敵である悪魔にとっては一番こう何て言うんですか、こう恐れているものであるということですね。だから皆さんは一番敵が恐れているのは皆さんだってことなんですね。で、本当にやっつけたいのは皆さんなんですね。で、その霊的なことに関わっている人をがまずいわけなんですね。ですからその中で私たちはこう導かれていますけども、で大体にですね、その中で、クリスチャンのその霊的な言葉をしている、賜物を用いているクリスチャンの役割というのは非常に大きいということをですね、覚えて大体にですね、賜物を用いていきたいというふうに思います。特にここで17節で御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとありますけども、この武具の中で唯一ですね、この武器はこの神の言葉であると書かれています。ですからこう私たちは聖書をこうイエス様がサタンに対して全部聖書で御言葉で答えましたけども、退けましたけど、私たちもその自分の力や自分の考えで対応するっていうんじゃなくて、神の言葉によってですね対応していきたいと思います。今胸には今年この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであると語られていますけど、その神の言葉はですね、立ってまず進むっていうこと、そしてそれぞれ私たちに与えている神の言葉をこう振りかざしてですね進んでいきたいというふうに思います。また予言はですね、その神の言葉を解き放つものとなるので、予言はですね大胆にもちろん訓練が必要ですけど、私たちは義務も必要ですけども用いていくということをですねしていきたいというふうに思います。私自身今聖書の世界で聖書の次に呼ばれているって言われているこの天の歴帝っていう本がありますけど、それがこう漫画化したビデオを見たことがあったんですね。でその中でそのクリスチャンの人がですね、サタンにすごい攻撃されてですね、瀕死の状況になるわけなんですけど、でもですねその人が一旦こう剣をこうわーっと抜いた時にですね、サタンがうわーってこう本当にですね倒されていくんですね。でそれまで本当に劣勢だったんですけど、一旦こう剣をわーっと抜いたらですね、こうサタンがこう倒れていったんですね。であれは霊的なことをこう漫画で表しているんですけど、本当にですね神の言葉には力があるなということですね思います。で今神の言葉によって今この時点でも予言を通してその私たちの村においてもすごいこの打ち破りがなされてきたわけなんですけど、さらにですね賜物を用いるということをさらに共にですね成していきたいと思います。それでは、お願いいたします。お願いします。愛する天のお父様、感謝します。これから、非常に、リバイバルの時にやってくることありがとうございます。またそのために私たちが一人一人がこの賜物の訓練を受け、その絵を導かれていることをありがとうございます。さらに予言を語り、賜物の中枢に用いていくことができるように、そして霊的なことに対応するものとしてさらに主が整え強めていってくださることをお願いいたします。非常に多くの方々が癒され解放され、またその地域がこの解放されてくることを覚えてありがとうございます。この時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。